おはようございます。私は成長の絵本部講師の国分義行です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書、成長の家ってどんな教え？問答有用成長の家講習会をテキストに、神はどこにいるか？というテーマで話をさせていただきます。さて、本日のテーマに対する回答を考えるにあたって、まずは神とはどのような存在かについて考察してみましょう。この神をどんな存在と考えるのか、どのように捉えるのかによって、今回のテーマに対する回答は様々なものになるからです。皆様は神と聞いて、どのような存在を思い浮かべますでしょうか。ある人は、お参りする神社にいるのが、神だろうと思われるかもしれません。またある人は、願い事を叶えてくれるのが神と思われるかもしれません。またある人は、神とは宇宙の創造者で、天地一切の作り主で、支配者であると思われるかもしれません。このような見方をすべて取り上げていたのではキリがありませんので、本日のテキストの16ページから、成長の絵では、神、をどのように考えているかについて引用します。成長の家では、世界の本当の姿のことを実相と言います。神が世界を創造したのであると考えます。引用を終わります。ここで実相という言葉が出てきました。成長の家では実相、本当の姿は神が作られ、それは完全円満な姿であると考えます。この完全円満な姿を言葉で表現するのは大変困難ですが、私は完全円満な姿とは、知恵があふれ、愛があふれ、生命が生き生きと輝いていて、無限の供給と喜びに満たされ、すべてが調和している世界が完全円満な姿であると思っています。こうした世界を神が創造されたのだと成長の絵では考えているのです。このような完全円満な世界を創造されたのが神であるならば、神自身が完全円満であることは疑いようがありません。皆様もご経験があると思いますが、自分が想像できるものは自分自身で考えられる、思うことができる、表現できることに限られるからです。論理的な表現になりますが、完全円満な世界を創造できる神もまた、完全円満な存在である、ということです。ここで再び、本日のテキスト18ページから、神について説明されているところを引用します。では、天地を創造された神様というのはどんな神様であるのか、それは創造されたものを見れば、創造主のことはある程度わかる。そして世界を見ると、実に素晴らしいものにあふれていますから、創造主である神はなお素晴らしく、完全円満である、と成長の家は考えます。引用を終わります。完全円満な神でありますので、神が何かを必要としているとは考えません。つまり、神に対して人間側で何かをしたら神に怒りに触れるとか、人間側で何かをしなければ、神が希望を叶えてくれない、とか言ったことはない、ということです。世界中のどんな人でも、貧富の差や人種などに一切関係なく、神はすべての人を愛深く常に見守っている。限りない知恵と、限りない愛と、限りない生命に満たされた存在が神であるということです。このように成長の絵では、神を完全円満な存在であると考えます。ここが神を、存在を考える上でのポイントの一つ目です。次に私たち人間はどうでしょうか。これも先に答えから申しますと、神は完全円満であるので、神が創造された世界も完全円満である。だからそこに住む人間もまた完全円満であると言える、ということになります。この人間もまた完全円満である、ということが神をどう捉えるかについての二つ目のポイントです。このような話を聞くと、そうではない事実がたくさんあると反論されるかもしれません。 確かにテレビや新聞、インターネットなどを見ると、毎日のように悲惨な事件が起こっており、世界を見回しても、戦争や飢餓、環境破壊といったことが連日のように報道されて、人間の悪い部分が、これでもか、これでもかと見聞きすることばかりです。端的に言いますと、世の中は善悪が入り混じった状態であり、人間も善悪が入り混じっているのです。ただし、このような善悪混合した世界は、私たちが5つの感覚器官である、目、鼻、口、耳、皮膚で感じ、認識している世界なのです。この五感を経由して、形となって現れてきている世界を現象と呼んでいます。ところで、私たちはこの五感で世界のすべてを把握しているかというと、実はそうではないということが言えると思っています。例えば、空を飛んでいる鳥の目を人間が持ったら、きっと違う世界が見えるでしょう。魚のような目を持ったら、全く違う世界が見えてくるかもしれません。こうした視覚だけでなく、他の4つの感覚も生物それぞれが独自のものを持っています。そうすると、他の生物たちが見ている世界は、私たち人間が知っている世界とは、相当様子が違うことがわかります。では、こうした他の生物が知っている世界と、人間が知っている世界とでは、どちらが本物でしょうか。どちらが本当の姿だと言えるでしょうか。具体的に人間と犬の両者が感じている世界を比較して考えてみましょう。犬は人間のように多彩な色を感じないと言われていて、人間は視覚では犬よりはるかに優れています。しかし嗅覚は犬の方が人間の何百万倍以上優れていると言われています。そうすると人間にとっては何も匂わないと感じている部屋にいたとしても、同じ場所にいる犬にとっては良い匂いも臭い匂いも食べ物の匂いも家族一人一人の匂いの違いなどにも気づいており、人間より犬の方がはるかに多種多様な匂いの中で生きています。さて、人間と犬、どちらが本当の姿を見ているでしょうか。こうした考えを突き詰めていくと、どちらが感じている世界も本当の姿ではないと気づくはずです。つまり、私たち人間が知っている姿が本当の姿、実相、ではないという理解に達するはずです。ここで、実相と現象の違いについて、本日のテキストの24ページから引用します。私たちの周囲の世界の様子は、実は本当の姿をしていないのです。神様が創造された世界は、私たちの周りに確かに存在します。しかし、それを我々は、人間に特有な感覚によって、つまり人間にしか見えない仕方で見ている。人間にしか聞こえない仕方で聞いている。人間にしか感じられない感覚で感じているのです。だからそれらによって感じられた世界の姿は、神様が我々に与えてくれたすべてではない。我々人類の生存にとって重要な部分ではあるけれども、あくまでも部分であって全体ではない。だからもし、そのすべてが我々に感覚することができたならば、私たちには本当の姿、世界の実相がわかるということなんです。この現象と実相の違い、わかりますか？成長の A ではこれを厳密に区別し、すごく重要に考えています。引用を終わります。神が作られた世界は完全円満であり、そこに住む人間も同じく完全円満であると先ほど申しましたが、完全円満なのは実相の世界であり、実相の人間のことを指しています。一方で、一見すると善悪こもごも、悲しいことや辛いこと、悲惨なことが起こっていると、私たちが普段感じている世界は、現象の世界を指しています。この現象の世界と、神が創造された完全円満な世界、実相世界と明確に区別して考えるのが、神について考える上でのポイントの3つ目です。ここまでは、神をどう捉えるかについて考えてきました。 ポイントをおさらいしますと、1、神は完全円満な存在である。2、人間もまた完全円満な存在である。3、実相と現象を区別して考える。の3つになります。ここでポイントの1つ目と2つ目の関係をもう一度確認しておきます。神は完全円満ですから、神の創造された人間もまた完全円満であるはずです。なぜなら、人間が不完全であれば、不完全なものしか作れない神もまた不完全である、ということになってしまうからです。そして、人間は完全円満であるならば、それは神と同じ性質である、と言えることになります。カエルの子はカエルと言われるように、神の子である人間もまた神である、と言えるでしょう。ただし、人間は神である、と表現しますと、それは思い上がりだ、神を冒涜する言葉だ、といったお叱りを受けるかもしれません。そこで、聖長の絵では、神の徳をそのまま引き継いでいる、完全円満な人間のことを、すべての人間は神の子である、と表現しています。すべての人間は神の子であることと、ポイントの3つ目との関係を述べますと、神の子である人間は神と同じく、完全円満な実相を持ちながら、一見すると不完全な現象の世界で生きているということになります。では、普段は現象世界の中で生活している我々は、どうすれば実相世界があることを信じられるようになるのでしょうか。見方を変えると、どうすれば完全円満なる神の子の自分自身を知ることができるのでしょうか。実はこの現象世界は善悪こもごも、悲しいことや辛いこと、悲惨なことが起こっていると普段私たちが感じていることこそ、自分自身の中に実相があるという証です。どうして人間は病気になると治りたいと思うのでしょうか。どうして人間は迷いにとらわれるとそこから抜け出したいと思うのでしょうか。どうして人間は不完全な自分を見ると自分が嫌になるのでしょうか。いずれもその答えは、自分自身の中に本当は完全円満な自分自身がいることを誰からも教えられたわけでもないのに知っているということです。自分自身のうちに完全円満な神の子があるからこそ、人間は病気になると本来の健康な姿に戻ろうとします。自分自身のうちに完全円満な神の子があるからこそ、人間は迷いにとらわれると、そこから抜け出して本来の自由闊達な自分に戻ろうとします。自分自身のうちに完全円満な神の子があるからこそ、人間は不完全な自分を感じると、それが自分自身でないと強く思うのです。ここで少し長くなりますが、本日のテキストの30から31ページを引用します。もし人間が神の子や仏ではなくて、根本的な欠陥がある不完全な存在であるならば、自分が失敗しても、その失敗を自分で知ることはできません。これはちょうど、楽譜に書かれたイエスタデイや月光の曲が間違っている場合に該当します。自分は楽譜通りに弾いているのだから、間違いであるはずがないと思い続ける人がもしいたならば、その人は根本的な欠陥のある楽譜を持っている。つまり不完全な存在です。しかし人間は皆自分の失敗がその時すぐにわからなくてもやがてわかるのです。これは素晴らしいことですね。この正しい楽譜がわかる能力を良心と呼ぶことがあります。人間はなぜ良心を持っているのか。良心というものはすべての人が持っていて、その良心が、お前の人生はちょっと失敗しつつあるぞ、などと教えてくれるでしょう。自分はいつも人とぶつかり合っている。いつも悪口を言っている。人から嫌われているようだ、などと教えてくれます。また、嘘をついてはいけない。友達を裏切ってはいけない。などと教えてくれる。それは、 我々の中に完璧な仏様、神の子がいて、我々がその本当の自分の意志から外れていることを教えてくれるのです。引用を終わります。このようにすべての人の中には、完全円満なる神の子がいるのです。もし、この神の子という表現がしっくりこなければ、仏の子と呼んでも構いません。神や仏と表現されると違和感を感じられる場合は、大宇宙を創造した偉大なる無限エネルギーと呼んでも構いません。いずれの名称で呼ぶ場合も、私たちの中には偉大なる神の子、仏の子、無限エネルギーの子があるのです。さて、ここまでお話を進めれば、本日のテーマである神はどこにいるかについての答えはもうお分かりになると思います。すべての人の中にある神の子は神と同じです。すべての人の中にある仏の子は仏と同じです。すべての人の中にある無限エネルギーの子は無限エネルギーと同じです。つまり、神はどこにいるかの答えは、神はあなたの中にあるということになります。表現を変えますと、仏はあなたの中にある。無限エネルギーはあなたの中にあるということです。どうぞ皆様方も素晴らしい実相世界があることを信じて、その素晴らしい実相世界に住んでいる神の子の本当の自分自身が自らの内にあることにお気づきになって、今日からの生活をお始めください。きっとより幸福な生活を送ることができるはずです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらさせていただきます。